どうも、私が兄です。
どうも、ピチカズミクです。
今回は兄ツお便り会ということで、
はい、
お便りバンバン読んでいきますが、
はいはいはい、
まあ、いつもオープニングトークやるんですけども、前回たっぷりやりましたんで、
うん、
今回もう一通目のお便り、いきなり読んでいきたいと思います。
はい。
まず Gmail で、
ありがとうございます。
はい。ほかまさんからいただきました。
はい。
第208回再度お聞きしました。
208回。はい。
健康ラジオにするんですね。私は、クソメンです。私はクソメンです。も、でもよかったかな。わら。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これどういう意味かと言いますと、
はい、はい。
まあ、僕、健康に気をつけて健康ラジオをしましょうかみたいな、五十肩の話した時かな。
ああはいはいはいはい、はい、うん。
で、健康ラジオにしますみたいなことを言って、
ええ。
言った後で気づいたんですけど、
ええ。
このフレーズって、おぎやはぎのメガネビーキで、
うん。
よく言われるやつなんですよ、健康ラジオって。
はい。
あの人たちもすごく健康に気を使い出して、
うん。
それこそCPAP。
ああ、無呼吸。
そうそう、はい、無呼吸症候群を改善するやつを始めて、睡眠の質が変わった言うて、健康になった言うて、
うん。
これからは健康ラジオにするみたいな話をしてた、その健康ラジオに無意識で引っ張られてしまってて、
はい。
うわ、恥ずかしいと思って、そこを、ほかまさんに突っ込まれてるんですよ、これ。
はいはいはいはい。
私はクソメンですっていうのは、メガネビーキリスナーは、クソメンって呼ばれてるんですよ。
なんでです？
まあ、要は、イケメンとか何メンとか言うじゃないですか。
はい、ああ、はい。
その中の、おぎやはぎのリスナーはみんな、オタクばっかりで、
うん、
で、どうせモテへん奴らやろと、
うん。
お前らなんてクソや、みたいな感じでクソメンっていうのを、
はいはい、
まあ、出どころどこやったか忘れたけど、もしかしたらリスナー側から言ったんかもしれんけど、
うん、
自分たちのことをクソメンって呼ばれることを、リスナーたちは喜んでる風もあるんですよね。うん、で、我々クソメンは、みたいなことを言ってるんですよ。
はいはいはい。
で、女の子がクソガールとか言ってるんですよね。
うん。
うん。なんで、あそこのリスナーはクソメンって呼ばれてるって。
うん。
で、ほかまさんもクソメンですと。
あ、
うん、だから、健康ラジオ気づきましたよっていうことですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
全然わからなかったです。
まあ、そう言われんとわからんようなやつ、ね。
はい。
ということで、まあ、軽く一つだけを、ご紹介しましたが、
はい、
こんな感じで始めていきたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
兄の。
兄のじゃないでしょ。それでは始めましょう。兄の。
一の。
いやさが今日。
今日。
そこ置きに行かへんと。
油断した。
ピッチノで言ったらそのまま行ったらいいんですよ。
そうですね。
うん。
油断した。
それでは始めましょう。兄の。
ピッチノ。
いやさが今日。なんでそこ置きに行くの？自分のペースで言い切りゃええんやって。俺が合わせるから。
はいはい。
行きますよ。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
ピッチノ。
いやさが今日。
今日。
なんで、ほら。なんであなた、いやさが今日ってなるんですか？
合わせたい。
聞いてからやろうとするからですよ。俺が合わせるからいいんですって。
これやっぱ性格ですね。はい。
で、M なんで
し
ょうね。
僕の優しさが出てしまいました。
ド M なんですよ。はい。それでは始めましょう。兄の。
ピチの。
いやさが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
はい、続き、G メール読んでいきたいと思います。
はい。
件名がね、いやーポッドキャストも月に100を超えて聞くと本が読めないっていうことで、
はいはいはい、
毎度サットです。前にキリンが来るをピチさんに見せたいと兄さんにツイッターで叫んでたんだけど、 で、結局ピチさんのブログに、結城正美さんの漫画、シンクロを走るを読めば、戦国時代が少しは知ることができるよと書き込みしたんだけど、まだ先は長いし、ま、本当に読んでるかはいいとして、わら。そんなか、ブログって多分、ツイッターのことでしょうね。
なんか、ふと思い出しましたわ。
佐藤さんに紹介されたってことですね。
はいはいはいはいはいはい。
ゆうきまさみやったら読めるんじゃないですか。
パトリバーですね。
そうそうそう。
はいはいはいはいはい。
おう、知らんけど。
あ、それを、来たったんだ。
これが、
あ、それで、
あ、なるほど。時代もんってことでしょ、戦国時代やから。
はいはいはいはい。
うん。これやったら読めるんちゃうかっていう話ですよ。
なるほど。
うん。で、シンクロは、歴史小説好きならわかる、北条早雲の若い頃の名前です。
うん。
あ、そうなんや。信長も尊敬してたらしいという人です。で、最近文庫化された小説、北条早雲を漫画の展開に待ってられず読みました。
うん、
さらに、この本の原作者が北海道の函館出身で、自分と同学年。賞も取るほどの小説家。小1から中3まで同じクラスにいた友達が、東大文学部に入って驚いたとき、以来の驚き。ま、知り合いではないけど。富樫凛太郎さんっていう作者です。読んだら面白い。さらに、北条氏康も読んでしまった。北条時宗と早雲は正確には家系が違うのね。勉強になった。今後も北条サーガを楽しむ予定。関東なんで地理が分かって読みやすい。いやさがリスナーの歴史小説好きにおすすめします。最後に少しアニメネ、少しアニメネタを。
来た。
オネアミスの翼を一緒に動画チェックしてた人が、次の仕事のために、途中で離脱して参加したのが、最初の銀河英雄伝説。
もっとでかいと思うんです。はいはいはい。
彼が抜けた後は、ジブリから、小沢直し、かっこ漢字不明っていう動画チェックらしい名前だな、と、みんなで笑ってた。笑。ああ、本名なんや、小沢直しっていう人が。が動画チェックをしてたから、はいはい、っていうことなんでしょうね。うん。さらに、小沢さんの奥さんが、自分の一年先輩と聞いてびっくり。隣で仕事してた。あ、ラピュタの動画チェックね、小沢さんは。このくらいかな。じゃ、またーといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。相変わらずすごいですね。まず、シンクロを走る。僕はこの漫画は、名前は聞いたことありますけど、
うん、
知らないんですね。ちょっと検索してみましょうか。
シンクロを走る。
うん。
カタカナ。
じゃ、カタカナなわけないじゃん。
え？
新しい旧黒ですよ。
新しい黒。
旧の、
はい。
ロー、太郎のロー。シンクロを走る。
シンクロを走る。ああ、そういうこと？
何を言ってるんですか？人の名前ですって。
はい、わかりました、わかりました。これで走るって読むんですか？
うん、みたいですね。本草の本かな。
そんな言われてもわからないんですけど。
ああ、でも、がっつり歴史ですね。
おー。
これピッチさんには読めへんな、多分。ああ、でも絵は見やすいですね、やっぱりね。可愛らしい女の子とか出てくるし。
ああ
、でも文字多いわ。これはピッチさんには読めんな。ね、しかも、北条早雲の話なんて絶対ピチさん分からへんもん。
あの、さっきその北条なんちゃら言ってたじゃないですか。もう、はてなはてなですよ。
北条早雲はそらず知らんでしょうね。
え、知っとんですか、
ね、知ってますよ、北条早雲ぐらい。一応僕はこの辺の時代好きですから。
おー。初めて、もう、北条いたら司しか出てこんすわ。
他にもおるでしょう。
誰がおります？
歴史で北条って聞いたことないですか？
だって北条と新しめの名前じゃないですか。
新しめ？
うん。え、昔からある名前ですか、北条って。
いつぐらいから始まったと思います？
江戸時代ぐらいからですか？
江戸時代ぐらいから。もっと前にいますね。有名な人が。
さっき言った家康がどうのこうの言ってましたね。
家康は出てきてないですね。
で、家康が憧れるとかなんか言ってましたね。
信長が尊敬してたらしい。
まあね、一緒な人なんで、信長ですよ。
っていうことは、信長よりも年上ってことでしょ？
ああ、憧れてるってことですね。
そうそうそう。
うん。
だから、まあ、戦国時代にはおったってことですよ。戦国時代の前かな、だから、ちょっと。
ええー。
だから、北条孫は、下克上って知ってます？
もうだって、あれですよ。ロッテが、クライマックス3位から日本シリーズ出てから優勝した時、下克上言ってましたね。
ぐらい限定的に覚えてねえな。まあ他にも
下から這い上がってくる感じですね。
ああ、まあまあそうですね。
ええ。
うん。下から這い上がるというか、下が上司とか、
ええ、
自分の目上を倒すってことね。
ああ、いびるみたいな感じですか。
いびるじゃない。
歯向かってくることではないですか。
だから上司を倒して自分が乗って変わる。うん、いや、要は、自分は部下なんですよね、その、
うん、
その上の人を蹴落として自分が上に這い上がることを下克上って言うんですよ。
はいはいはいはい。
うん。を、多分最初にやった人じゃなかったかな。
あ、歴史上。
うん。いや、ていうか、他にももっとおるけど、
うん、
その、戦国時代に、やったのは初めてって言われてると思う、確か。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、ここでも書いてるんですけど、
うん、
北条時宗と北条孫雲が家系が違うと。
同じ名前なのに？
名字がね。
うん。
北条時宗って誰ですか？いつの時代の人でしょ？
え、さっきの北条さんと一緒じゃないんですか？違うんですか？
家系が違うのねって書いてありますんで。
ちょっと後ですか？
全然わかんないですか？北条時宗。
はい。
あ、わかんないですか？
ええ。
北条政子って知らないですか？
あ、聞いたことあります
か？あるでしょ、あるでしょ。
ええ。
誰ですか？
女の人ですか？
女の人でしょうね、そら。
北条政子。
うん。
船乗ってきた人です
か？船乗ってきた。どっから。
あれなんで北条政子聞き覚えはありますよ。
あるでしょ。めっちゃ有名でしょ、北条政子。
政子ってあの、ひひ子ですよね。違うか。
違う。北条政子ってあっちやと思うけど。北条政子。うん、そうそうそう。政治の子ですね。
北条政子。
うん。
うん。いや、名前は聞いたことあります。
源の頼朝は？
あ、はいはい、源平とまでですね。
あ、そうそうそう、源平とまで、そうそうそう。はいはい、その、頼朝の奥さん。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、ほんじゃどっかゲームで出てきたかもしれないですね。
あ、出てるかもしれないですよ。
ええー。
うん。そう、ちょうどその源平とまでの時におったんでしょうね。
はいはいはい、はい。
北条政子さん。
はいはいはい、はい。
うん。で、
ええー。
旦那の源は途切れて、
ええ、はい、
奥さんの北条がずっと続いていくんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その北条時宗は、そっちの家系ってことです。
あ、ほんじゃったら、源よりいいことですね。
源とは血は繋がってないと思うな。
ああ、でも、辿っていけば行くってことですね。ご先祖様みたいな。
だから違うんやって。めんどくさいな。なんで今の話でピンとこうへんねん。奥さんやねん、奥さんやねんから、
ええ、
頼朝の息子は、
はい、
もうその下、あと二人で途切れてしまうんですよ。もうそこで、源は 没落するんですよ。
はい、はい。
でも、奥さんの家系がのし上がってくるんですよ。
はいはいはい。
奥さんの方の家系ね。
うん。
がの、なんで、源の、あれは残らないってことです
よ。うん。わかりました、わかりました。
そうそう。鎌倉時代は北条家が陣取、仕切るってことですよ。
あ、鎌倉時代って聞いたことありますね。
うん、ありますでしょ？
あります、あります。
うん。
あ、そこでね、北条ですか。
鎌倉を牛耳ってたのは北条です。
あ、多分そこで覚えたんですな。
何を？
いい国作ろう鎌倉幕府ですね。
そうそうそう。
今は違うらしいですよ、ね。
そういうことは知ってるんですね。うん。
はいはい。
え？
え？
誰がいい国作ったんですか？
北条政子ですか？違いますね。
まあまあ、ちょっとは、うん、北条政子の力も入ってるでしょうけど。
はい。
基本は、頼朝ですよ。
ああ、頼朝じゃないですか。
そうですよ。
はいはいはい。
だから、源平討伐伝っていうのは、誰が主役でした
？平の過激を。
うん。だから、もう、鎌倉幕府を作った、
はい。
頼朝に向かって、戦いを挑んでいくっていう。
ああ、そうですよね。
うん。体制を崩しに行く人でしょうね。
ああ。
うん。
で、それも、いわゆる、下克上ですか？
下克上じゃない。もともと力を持ってたのは平家の方やから。
あ、そうですか。
うん。平家がほぼ、牛耳ったんですよ。天皇になろうとしたんですよ。
うん。
やけど、源に潰されたってこと。うん。
よく知ってますね。
まあそうですね。これぐらいはでもしてた方がいいですよ。
はい。
で、こういう風に北条早雲なんかがポンと名前ができたりするけど、誰やったっけって聞いたことないっていうのもやっぱ恥ずかしいじゃないですか。
最近のことかも知ってんですかね、そういうのって。
北条早雲？
うん、そういう。
歴史の話？
歴史、ええ。
それは知ってるでしょ。
知ってますかね勉強。
その、流行り、俺らの時に流行ったとかじゃないですからね、歴史って。北斗の剣とかじゃないですから。
ああずっと紡がれていくものですね。
うん。昔から、僕らの前の世代もハマってたし。
あの時あったな、いう感じが
する。そうですね、そうそう。別にドラゴンボールとかじゃないですから。今の子も詳しい子は詳しいと思います。
なるほど。理解しました、理解しました。
はい。
はい。
で、あと、オネアミスの翼を一緒にチェックしてた人が、うん、銀エデンに行ったと。
うん、
すげえな。銀エデンもいつかは見なあかんな。今、あれですよ。アマプラに入ってるらしいですよ。
めっちゃ長いでしょ？
めっちゃ長いらしい。
パンタンさんがハーハー言うとんねんか。
パンタンさんどころか、もうピチさんも今ハーハー言ってますよ。
ごめんなさい。
気ぃつけてください。
はい。
うん、ほんまいつかは見たいと思ってるんで、うん、まあどのタイミングで見るか。ただこれを見出したら他手つかなくなるでしょうけどね。うん。それこそ、百何十話あるらしいんで、20話まで見ました言うて、20話までちょ語りますみたいな感じで、この期間はずっと銀英伝喋ってるかもしれないですね。それぐらいおもろいらしいんで、
みたいですね。うん。ハマっとる方は、もう、ものすごいですよね。
うん。ピーさんも一緒に見ます？
難しいんでしょ？
難しくはないでしょ。
宇宙ですよね。
そら、銀が言うてんねんから。
そうですよね。
うん。う
ん、はい。
はい。で、その後、ラピュタ。に行ったと。
うん、おー。いや、なんかもう、すごいええとこばっかこう行ってますね。
うん、
そういう、まあ、力があると言いますか、その才能ある人って言いますか。
うん。
だってアニメーターってその、俺もやっぱりめっちゃ数はいらっしゃるわけですよね。
うん。
それでもそういうところに取ることはやっぱり相当な、その、センスと言いますか。
まあでも今と違って当時は人は少なかったような気はしますけどね。
ああ。
だからこんだけ入れ替わりがあって、ぐるぐる、ぐるぐる回ってたんじゃないですか、人が足りひん言うて。
ああ。できる人はちょっと、はい、来てくれ、みたいな感じですね。
そうそうそうそう。力のある人を遊ばせてる時間はないぞ、みたいなことです。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
うん。これこの間、君の名はやりましたけど、
ええ。
佐藤さんは君の名はを見たらどう思ったんでしょうね。その辺ちょっと聞いてみたいですね。
ああ、そうですね。クロートの目から見た。
そうそうそう。
感じですよね。
うん。昔の作品についての話はよく聞くけど。
うん。
要は、今も引退されてるわけやから。
はいはいはい。
引退した後に発表された作品はどういう風に見てるのかっていうのは気になりますよね。
うん。ああ、ですね。
うん。またよかったら教えてください。
はい。
じゃ続いて、ゴーさんからいただきましたね。
はい。
件名が読書苦手なピッチカートさん、そして兄さんへということで。
お
ー。いつも楽しく拝聴しています、ゴーです。
はい。
文章苦手なピッチカートさんへおすすめのサービスを紹介したいと思います。
はいはいはい。
それは、Amazon のオーディオブックサービス、オーディブル。
うん。
です。このサービスは月額1500円で毎月一冊のオーディオブックがもらえるサービスです。オーディオブックは一昔前に流行したドラマ CD みたいなものですが、うん、容量制限あったドラマ CD と違って10時間超の対策もあります、
うん。
声優さんが朗読しているので、ピッチさんは結構ハマるんではないかと思います。
うん、
新海誠作品は軒並みラインナップされています。作品のタイトルとナレーターだけでピッチさんは飛びつくんじゃないかと、ということで。
はい。
これ画像載せてくれてるんですけど。
うん。
君の名は、アナザーサイド、アースバウンド。
うん。
ということで、僕が読んだ、番外じゃないわ。何だっけ、何つったっけ、これ。何したっけ俺。普通の新海誠版じゃない方の小説ね。
はいはいはい。
うん。そっち側は、ナレーターが、上白石萌音さん。
うん。
え、
おぉ。あの人ですね。
三葉。うん、ですね。の声の人が呼んでるってことです。
今これ僕も調べました。Amazon Audio Book Audible。
うん。
これ、アプリありますね。
うんうんうん。
に、2.8 万件で評価 4.6。
うん。
で、ここにも表紙で小説、君の名は出てますね。
これ、すごいですね。
あー、これちょっと、買っちゃおうかな。その、配達、その、車、その、映像見ないで、だいたい YouTube を垂れ流しなんですよ、耳でですね。
うん。
これだったら本読めますもんね。
そうですね。読んでないけど、聞けますよね。ドラマ CD ピッチさん好きですもんね。
大好き、大好きです。
うん。いいんじゃないですか。
あ、入手。
ただ、月額1500円っていうのがね、高いのか安いのかですよね。
まあ、ずっと続けるわけじゃないですから、やってみてから。
毎月一冊のオーディオブック、一冊1500円ってことですよ。
どう、そうなんですかね。
って書いてるから。
40万タイトル以上のオーディオブックって書いてますけども。
無料でもらえるけど、どういうこと？あとは、買わなあかんってこと？
どうなんすか？まあ、ちょっとやってみますわ。だって、レビューとかでも、この、世の中にこんな素晴らしいものがあったなんてって書いてますよ。
無料体験後は月1500円。最初の一冊は無料。毎月、毎月お好きな一冊があなたのものに、うん、購入した本の返品交換が可能。追加料金なしの会員向けコンテンツあり。単品購入は 30% オフ。あ、だから、一冊は無料でくれるけど、それ以外は買ってくださいってこと。う
ん、これを利用するのには1500円いりますよっていうことね。
そうですね。1500円いるか最初から。
いや、でも、その、さっき言ったその、声優さんとか読んでもらって
くれる。あ、まあ、声優さんやから、そうか、金はかかるか。そうやね。そうでなかったら普通に、うんうん、読み上げソフトはありますからね。
そうな。YouTube とかだったらマリサと、なんか、コンピューターの言葉喋るやつもあるじゃないですか。
はいはいはい。
僕は、もうあればっかりなんですよ。
はいはいはい。
あれもうめちゃめちゃ飽きてきたんで。
ああ、なるほど。それに比べたら声優さんが心込めて読んでくれる方が絶対いいですよね。
そうですね。
うん、なるほどなるほど。
これも、昨日は読みたかったんですけども、その時間が思ったらもう、その仕事しながら、この耳で聞けるわけですから。
う
これはいいですね。
ああ、そうやね。ピッチさんにはぴったりじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、これで、星新一呼んでもらったらいいじゃないですか。ボコちゃん。
あ、そうか。そうかそうか。そうですね。呼んで、呼んでくれたら内容がわかるかもしれないですね。
そうですね。
もう一応これ落としてましたので、あと触ってみますか。
はいはいはい。
さすがゴーさん。
そう、さらにね。
ええ。
実は、これは、ピチさんだけではなく、アニさんにもおすすめしたいサービスです。
お？
入会特典として、松本人志の放送室。全話が漏れなく追加料金なしで聞き放題です。
お、
僕は大会後も聞けているので、入会中に全話を購入しておけば、後で聞けると思います。これすごいですね。要は1500円で、というか、初月無料やから、
うん、
ですね。だから、その無料の間に全部ダウンロードしてしまえばいいんですよ。
おうお
う、放送室。ほんならこれいつでも聞けるんですよ。はいはい、めっちゃいいんじゃないですか。
すごいっすね。
うん。
これ、じゃあ入りましょうよ。
入りましょうか。うん、俺でも聞く時間はないですけどね。ポッドキャストも聞ききれへんのに。
いや、自分の手元にあるっていう喜びないです
ね。まあまあ、最初1500円かかったとしても、放送室が、ちゃんとした音源として聞けるんやったらいいな。
そうですね、
僕持ってるのはラジオ録音のやつばっかりなんで、
うん、
雑音とか結構多いんで。
しかもそのファイルも綺麗にちゃんと、リスト化されてるんじゃないですか。
ああ、そうですね。まあ、それが全部スマホに入ってたら、うん、ものすごい圧迫しそうですけど。
まあ、音声なんでそんなにはないんじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうか。知れてるか。
うん。うん。いやいや、さすが。
なるほどね。
もう、三葉の声でちょっと聞いてみたい、耳元で。
あ、オフライン再生も OK やと。
ああ
、うん、いいじゃないですか。
うん。わ、はかどるわ。
陸王とか、有名どころも結構ありますね。
うん、
人気のタイトル。あ、猫やんさんがハマってる下国、本好きの下国城。また下国城出てきましたね。本好きの下国城、司書になるためには手段を選んでいられません。第2部。まあ、ここに載ってますね。これ面白いですよ。
あ、そうなんですか？
僕漫画で読んでますけど。
うん。
うん。
これも読んでくれるんですよね。
でしょ
う。うん。
うん。かなり面白いですよ。他、まあ、読みたい本もいっぱいあるしね、今ほんま時間が全然ないですね。なるほど。これはでも、ちょっと試す価値ありですね。
ですね。
はい。
はい。さすがことありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、こっから、ハッシュタグ、いきたいと思います。
やっとですか？
やっと、やっとハッシュタグです。いきますよ。
はい。
じゃあ、川又さんの方お願いします。
はい、川又さんからいただきました。2020、上半期ベストを聞いていて、本編の時にハッシュタグをつぶやこうとしたのを忘れていたことを思い出しました。兄さん、稲子と殿様バッタは別物ですよ。
はい。
続きまして、同じくつぶやきますで、ピチカートさんが毛糸のパンツの毛パンと訳すなどが話題になっていますが、ここでうちの、義母の訳し方も紹介させてください。一味唐辛子や七味唐辛子を辛子、辛子明太子を辛子麺と言います。他では聞いたことがありません。
うん、
これからの義母の略し方を独特な略、これらの、義母の略し方を独特な略し方で有名なピチカートさんなら共感していただけるでしょうか。とても気になります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず、稲子と殿様バッタが同じもんやと思ってたと。
はい。
まあ、そうですね。僕は未だに違いがよくわかんないですけど。
ええー。
名前が違うだけで見た目一緒やと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
ここ、画像を載せてくれてますけど。
ええ。
全く一緒じゃないですか、これ。
でも大きさが違いますよね。
え？どうちゃう？
これ、上がどっちかわかんないですけど。
上？
写真でこう、なんか、交尾してるような写真あるじゃないですか。
はい。
これ、イナゴとトノサマとの違いじゃないですか。これ、どっちも同じやつですか。
何を言ってるんですか？これは、大きいイナゴと小さいイナゴですよ。親子か、もしか、もしくはまあ、交尾してるのかもしれないけど。
ああ、
そう。何を言ってんの？これ、イナゴのページですって、ここ。
あ、わかりました、わかりました
。その、もう一個の方がトノサマバッタですよ。
やられた。はい。
やられたって、どんな読み解き方やん。や
足が違います、足が。
どう違う？
バッタの方がすげえ飛びそうじゃないですか。
一緒や。
脚力がすげえありそう。
写真が寝転んでるだけですよ、この足が。なんやったら、この、イナゴの方が今、なんやろ。反動つけてる感じじゃないですか。バネが今縮んでる状態ですよ。こっからピョーン飛んできますよ、こいつ。
そうっすか？
うん。
まあ、色も似てますし、わけわからんですね。
ほぼ一緒でしょ、これ。
2匹がポンって出てきたら、
うん。
どっちかどっちかわからんですね。
わからんでしょ。
うん。
うん。
跳ね方もちゃうんすかね。
どうやろう。いや、実際に、
うん。
野良でその辺で見かけても、どっちかどっちかわからへんから。
まあ、気持ち悪いですよね。
あ、これでも顔をちょっと、トノサマバッタの方は、ちょっとライダーっぽいかな。
あ、そうですね、横顔が。
うん。
あれ、イナゴって食べれるんですよね。
そうですね。まあ、頑張りゃトノサマバッタも食べれると思いますけど。
ええー、そうなんですか。
いや、知らんで、知らんけど、違いはなさそうでしょ。
イナゴはなんか食べとるシーンってよく見ますけど、
まあ、よう、つくだにとか言いますよね。
うん。トノサマバッタあかんのじゃないですか？
なんで？
いや、わかんないですけど。
いやいや、その理由を教えてください。あかんと思う。
誰も食べてないから
なんで食べてないって思った。
いや、見たことないですから、食べるシーン。
ほんなら、イナゴ食べてるシーン見たことあるんですか？
いや、テレビとかでやってませんでしょ？
それはトノサマバッタかどうか、どうわかるんですか？
いや、イナゴって言ってましたもん。
その人、違いがわからんかもしれないじゃないですか。捕まえるときに区別つけてないかもしれないじゃないですか。
ああ、バッタじゃ、このバッタをイナゴ言うときはわからんじゃろう、みたいな。
っていうか、イナゴ捕まえてきたつもりがトノサマバッタやった。食ってみたら同じ味やったっていうのはよくあるでしょ。
ああ、やった人もわからんような感じ
ですね。わからんでしょ、そんな。
じゃあ誰か違いを教えてください。
ああ、そうですね。違いとか味の違いとかわかったら教えてほしいですね。
ね、はい。うん、
あと、川端さんの、義理のお母さんが、からし明太子も、ちゃわ、一味唐辛子も七味唐辛子もからしというと。
うん。
で、からし明太子をからし麺って言うと。何や、その、からし麺って。イケメンみたいに言いない。
はいはいはい。
こういうのはピチさんどう思いますかって。
あー、まあ、僕の略し方、から麺、からし麺はなんとなくわかりますけども。
うん。
一味と七味は、略し方、ちょっと、パターンとは違いますね。
そうですね。ピチさんのやつやったら、1からとか7からになるでしょうね。
そうですね。ええー。
うん。で、なんて読むんですか？
一味って、うん、七味しかあんま使うことないんですけど、あれ、うどんに入れるのは七味ですよね。
人によるでしょ。
一味って何に入れるんですか？
だから使い方の違い、使い方っていうか好みの違いで、
はい。
一味っていうのは唐辛子オンリーじゃないですか。
ああ。
七味はいろんなものが入ってるけど。
ちょっと一味は僕、あんま携わってないですね。
携わる。難しく言うたつもりが。
あまり目にしたことがないですね。一味は。
そうですね。唐辛子のみ、オンリーのやつですね。うん、で、うん、七味がいろんな香辛料混ぜてっていう感じなんで。
うん。
だから、もう、めちゃめちゃ辛いのが好きっていう人は、一味を使うし。
うん。
まろやかな辛さがいいっていう人は、七味使うし。
これだったら、その、お母さんが、ちょっとカラシ持ってきてって言われて、どっち持ってきゃいいっていう感じですよね。
どころか、ええ、普通に練りがらしとか、和がらしがありますやんか。
はいはいはいはい。
マスタードもあれば、どれのことってなるでしょ。
そうですよね。持ってて、違うよって怒られますからね。
こういう略し方をする人は、そういうところに気をつけてないですよね。
あ、
うん、下手したら練りがらしのことを練りとか言うかもしれないですね。
いや、あれは練りからでしょ。
練りが、え、からしでしょ、あれは。あっちこそからしですよ。
あ、そうですか。まあまあ、そうですね。
うん。練り、え、練りからなんて言います
訳し方のパターンって言いますね。
あ、まあ、和がらし、洋がらしとかありますけどね。
大体七味とおらず七味って言いますよね。七味とって、って。
まあまあ、七味一味はそうですね。
うん。
うん。辛麺は、辛子麺は言わないですね。
そうですね。
なんて言います、ピーチさん。
辛麺。
なんて言いますって聞いてるんです、普段。
普段僕、あの、明太子自体食べないんで、口に出したことがないですね。
でも今、明太子って言いましたよね。言うなら明太子って言うんですよね。今言いましたもんね。
あ、そうですね。
自然に。言ったことないとか言ったけど、こっち自然に明太子って言いましたよ。
僕が食べないだけで、まあ、存在は知ってますけど。
うんうん、あ、そう、苦手ですか？
そうですね。
へぇ、
うん、明太子スパゲティとかじゃないですか。
スパゲティ。
僕、あれはちょっとダメですね。明太子スパゲッキーは。
なんて、もう一回言って。
明太子スパゲッキ
ー。言われへんの？
スパゲッティ？
そうそうそう。
いいじゃないですか、スパゲッキー。
スパゲッキーって初めて聞いたわ。え？
ちょっともう、からし明太子とはちょっと、明太子を絡むのはちょっと苦手ですね。
たらこは？
あ、食べないです、食べないです。
香が苦手？
そうですね。なんか見た目がちょっと。
これたらこうでしょ？ないと、あれは？イクラとか。
ああ、ダメですね。
あ、前言ってたか、魚卵が無理って。
そうですね、はい。
あ、ほんなら無理やね。はい、
ええー。
まあでも、明太子は辛いから、魚卵っぽくはないですけどね。
うん。
うん、
明太子ご飯ってよくありますよね、ラーメン屋とかに。
うん。
うん。あれもちょっと苦手ですね。
まあ、魚卵が無理やったら苦手でしょうね。
うん。
うん。めちゃめちゃうまいですけどね。
あ、
なんぼでも、なんぼでもいけます
けど。あ、それはいけるんですよ、アミさん。
え、いけますよ。大好物ですよ。うち売ってますし。福岡から取り寄せたら。
ああ、そうかそうかそうか。うん、
めちゃめちゃいいやつ取り寄せてますから。
はいはいはいはい。
うん。
すいません、ちょっと僕は苦手ですね。
ああ、そうなんですね。もったいないね。ほんまに好き嫌い多いですね。
いや、嫌い、食べてないだけかもしれないですよ。
うん、なら食べてみてください。
送ってください。
いいですよ。ほんまに食うならね。ほんまに食うなら送りますよ。マジでうまいから。
あれってどうやって食べるんですか？
え？
焼くんですか？
焼かない、焼かない。そのまま。
あ、そうですか。
はい。
多分、これまたですね、家の問題で言うんですけども、
うん、
家で食うたことがないんですよ、こういうものを。出たことがないんですよ。
え、食べたいって言ったら買ってきてくれる？
まあもうこの年になってなかなか言えないですけど。
この年だから、
小さい頃から、これに接したことがないんですよ、明太子というものにね。
カズノコは？
あ、カズノコはですね、好きですよ。
魚卵いけるやん、魚卵、もろ魚卵やん。
あ、でも小さく切って、醤油ぶっかけて、生姜と醤油ぶっかけて、カツオぶっかけたら、いけます。
明太子もいけますよ、ほんなら。
あ、そうなんですか？
まあ食感は多少ないとも違うけど、まあでもあれのもっと細かい卵ですよ。
嫁さんなんかその、さっきカズノコ？
うん。
あれを酢でそのまま食べるんですよ。
うん。
ブーメランみたいな形してるじゃないですか。
うん。
うわーって思うんですけど、いけるんですね。
あ、酢っていうのは、 調味料の酢じゃなくて、
もう、うん、もうその、
そのまま丸ごと食うってこと？
そうです、そうです。
そうですよ。数の子なんてそういうもんですよ。みんなあれをボリボリ食うんですよ。
醤油と、その、生姜と、あの、カツオでぐるぐる混ぜて、ごまかしたらいけるっていう感じですね。
あ、ブーメランは食えないんや、ほんなら。
そう、あれを細かく刻んで、あの、醤油でごまかしたらなんとかいけるっていう感じですね。
おせちにはだってあれ一本ボーンって入ってませんよ、く。あんなもん、いちいち切ってられへんから、みんなそのままボリボリ食うんですよ。
そういう時は食べないですね。
まあでも、明太子に関しては、あの、箸でほぐすから、
うん、
ほぐして、その、ご飯にベローンって塗ればいいんですよ。
おー。うん、アラみたいなもんですか？
あ、そうそうそう、アラみたいなもんですよ。美味しいって、ほんまに。
もうちょっとチャレンジしてみますわ。
うん。
ラーメン屋とかにあるんで。
ああ、ありますね。あんな、ちっちゃく切ってくれてるし、いいんじゃないですか。
はいはい。うん、そっからですね。
はい。
からし麺っていきますね。
からし麺、広めてください。
はい。
はい。続きまして、トリフィードさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
茨城が、聴取率空白等伺い、挙手してみたくなりました。難読漢字周りのやりとりがとても面白かったです。大学芋は、スーパーの弁当、スーパーのお弁当お惣菜コーナーに、唐揚げやポテトサラダと横並びに売っています。デザートではなく、副菜扱いなのかもしれません。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。茨城の、ねね、方なんですね。
うん、
おこれは有力な意見ですね。この、スーパーでは、並べで置いてあると。まあでも、よう考えたらそうかもしれないですね。
うん、
揚げ物と同じところに、パックとして並んでる可能性もありますね。
うん。
うん、そういう面では料理なんで、スイーツとはまたちゃうかもしれないね。
でしょ？でしょ？
でも、食べ方はスイーツです
よ。まあまあ、またぐるぐる戻ってきますね、そこは。
だからこれは、茨城では、うん、茨城の方なんで、茨城では、副菜扱いとして食べてるんかなっていう、
うん、
まあ、ピッチさん寄りの意見が、ようやく出てきたということですね。
はいはい。
なるほど。貴重な意見、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次、和代子さんの方お願いします。
はい。わよこさんがいただきました。私、茨城出身ですが、我が家の食卓に大学芋はおかずとして出てきませんでした。地元の友達に聞いてみましたが、どっちかっていうとデザートと言ってました。ただ、田舎の年寄りとかは何でもおかずらしいです。おはぎがおかずというところもあるそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
早速否定されました。
あの、箸じゃないですか多分。
まあでもさっきのね、トリフィードさんも、
ええ、
自分ではそうやと思ってないけど、スーパーではそうやって売ってたっていうだけのことかもしれんし、
うんうん、
トリフィードさん自体がどうなのかはちょっと聞いてみたいですね。
あ、
おかずにしてるのか。うん。
そっか。
だから、ウィキでは書いてたけど、
ええ。
茨城の方も、年寄りではそうかもしれんけど、うん、基本的には若い人はデザートとして食べてるってことじゃないですか？
時代が変わったんですかね。
ピチさんの家だけの可能性が高くなってきました。今の、うん、今の、その家庭で食べてるということで言うと。
ああ。まあ、伝統を守っていこうかなと思いますね。
そう、ちょっとお母さんに聞いてみてよ。
はいはいはい。
お母さんはどういうつもりで出してたのか。
ああ。
昔からその、もしかしたら、食後に食べさせるために出したら、この子ご飯と一緒に食っとるで、言うて。びっくりしてたかもしれんし。
はいはいはいはい。
うん。それちょっと聞いてみてください。
あ、わかりました。
うん。あと、おはぎがおかずって。考えられへんけどね。
あー、やってもですね。
ちょっと待ってよ。本気で言ってるそれ。
いや、うちの、ご飯、 の中に、ご飯だ。ご飯のおかずの中に、おはぎがポンと置いとるときはありますよ。買ってきたやつがですね。
うん。
で、順番として、
うん。
ご飯食うた後に食うてますか、おかずじゃないですね。
いや、だから、おかずかおかずじゃないかは順番じゃなくて、
ええ、
おはぎを、口の中に入れたときに、一緒に、
ご飯を入れたら、
うん、お茶碗からご飯も入れるか、どうかですよ。
それじゃあ、おかずじゃないですね。
それは線でしょ？
そうですね。うん。
だいたいおはぎの中にもち米入ってるし。
入ってますもん。ですよね。
うん。だから、それが、茨城の人の特徴なのか、どうなのかですよね。昔の人は、基本そうやったんかの、かもしれんし。
ああ、そうですね。
うん。あと、ピーチさんね。
ええ。
最初、これ、何出身って言いました。
茨城。木。
最初なんて言いました？
茨城。木。
木って言ったでしょ？
はい。
正解は木らしいんですね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、テレビとかでよくね、
ええ、
茨城県の人がね、
うん。
よく間違えられるけど、茨城じゃなくて、これは茨城って読むんですって言って、
うん。
よく言うんですよ。
ええ、
で、茨城っていうのは、大阪にある茨城市のことやって言うんですよ。
はい。
これはテレビでよく聞いてたんですね。
うん。
で、大阪に茨城市っていうのがあるんですけど、
うん。
うちの隣の市なんですよ。
うん。
で、僕大学茨城市にあったんで、
うん。
そこの地元の人が昔これいう話をよくしてて、
ええ、
茨城市のことを茨城市ってみんな言うんやけど、
うん、
茨城って点々がつくのは茨城県の方やからなって言うんですよね。
うんうん、
うちは濁らへんねや、
うん、
濁るのは県の方やって言ってて、
はいはいはい、
お互い自分のところは濁らんけど、ええ濁るのは向こうっていうのを主張してたんですよ
。はいはいはいはいはい。
それを聞いてて、おもろい話やなと思ってて、自分は違うけど向こうはそうやって、あんたも間違えてるぞって思ってて、うん。まあ、茨城県の方とは俺はほぼ喋ったことはないけど、まあ、テレビではよく見かけるんでそういう話するのもね。結局、茨城っていう地名はほぼないんでしょうね。
なるほど。木ですね。
どっちも茨城なんです。
あ、なんか、栃木があるからなんか引っ張られるんですよね。
ああ、でも、昔はみんな大体茨城って言ってましたよね。
でしょ？
うん。知らんかったしね。茨城市も茨城市も茨城って言ってたし、
うん、
うん、なんか途中からなんかいやほんまは違うんやでって言い出したから、ね、あそうなんやと、うん、
はい、き覚えました、
はい
はい、
続いて川端さんからいただきました、
はい、
シューマイはご飯のおかずか否か、論争から無性に食べたくなってまいりました、無性に食べたくなって作りました。うちのは下味をきっちりつけるので、醤油がなくても食べられます。からしはお好みで。シューマイがヤムチャの天津なのは知っているけど、日本ではおかずとして市民権を獲得していると思いますね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これ写真載せてくれてますけど。
はいはいはい。
めちゃめちゃ肉じゃないですか。
ええー。
これを見てもまだおかずではないと。
ああ、
うん、餃子よりもはるかに皮と肉の割合では肉の方が多いと思うんですよ。
いや、川端さんの味がしっかりついとるというおっしゃってるんで。
いや、でも基本味ついてますけどね。
あ、そうです。なんか僕食べた時は、パンチが弱いんですよね。餃子のタレをいっぱいかけた餃子は大好きなんですけども。
ほ
う。やっぱりちょっとやっぱりこれが濃い味だったら多分認められるんですけどね。普通のシューマイやっぱりパンチが。
肉まんは何つけます？
からしと、ポン酢。
ポン酢もつけるんや。
つけますね。はい。
僕は。
あれを何もつけずに。
まあまあ、うん。いけますよ。
何もつけずに食べる人は信じれんって言いそうなんです
けど。逆に何かつけるのめんどくさい。
で、僕がそれですから、
うん、
僕は、今最近もやってないんですけど、その出店で、昔はその、肉まんとか売ってたんですよ。
うん、
で、僕はですね、誰しもがからしとポン酢つけを持って、
うん、
わざわざそのからしとポン酢を用意して、うん、ご自由に使いくださいってこう置いとったんですよ。
うん、
誰も使わなかったですかね。
ああ、誰も使わんのは珍しいけどね。
ええ。
どっちかは使いそうですけどね。
まあ、いや、祭り歩きながら食うんでめんどくさい。
そうそう、俺も。
先かもしれないんですけど。
俺めんどくさいんですよ。めんどくさいが先になる。家で食うときは、からし醤油つけたりするけど、
ええ、
基本外で食う肉まんには何もつけないですね。
ああ、そうです
か。からしいりますかとか言われても別にいらないですっていう。
二つください。
ポン酢はつかないですね。
あ、マジでポン酢めっちゃうまいですよ。
いやいやいや、いらないですね。ポン酢は基本、いらないかな。
あれ、二つ、いっぱいかけすぎて垂れてもたんですよ。車の中で、あちゃー、しまった、思ったんです
けど。いや、もうそんなんが、いや、もう両手使いたくないさ、そんなの。
あ、
うん。それやったら、皿を用意して、皿に、ポン酢つけ、出して、そこにちょんちょんってつけながら食いたいです。
はいは
い、そうやったら食えると思うけど、
はいはいはい。
あっこにかけるってのは、一口目どうするんですか？
あ、一口目からしと、からしの味がしますよ。
いやいや、ポン酢は。染み込まないじゃないですか。
一口食うって、
でしょでしょ、一口目はなしで食うんじゃないですか。
で、中の、空洞に、垂らすんですよ。
でしょ？で、一口目は何、まずいのほんなら。
からしつけてますから、一口目のところ。
あ、そう、からしやったらいいんや。
そうですそうです。
めんどくさい人やな。
とにかく何もついてないのかパンチが弱いんですよ。
全然ありやけどな。
おー、そうっすか。
はい。まだ大丈夫？
あ、美味しそうだなって思って。川端さんの。
今さら。こんだけけなしといて今さら。はい、ハルルさんの分お願いします。
はい、ハルルさんがいただきました。人間失格と高校教師は TBS 系ですね。どちらも金曜あたりだったと思いますが、いじめがえげつなかった。アスナロやロングバケーションを好きで見てましたね。素顔のままでも割と月9見てたな。そうそう、ブンブンの金シリーズが美味しいからスーパーにもあるかもしれないけど、そちらをおすすめしました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、あ、確かに TBS 系ですね。
そうですね。どっちも金曜の9時か10時ぐらいじゃないですか。
そうでしたね。
あ、
高校教師がさっきでしたよね。
そうですね、うん。
高校教師が始まった時に俺はすげえおもろいおもろい言って、
うん、
大学生やったと思うな。P さん高校生でしょ。
もうバリバリ高校生ですよ。
でしょ。バリバリってないやん。俺大学の時に、高校教師おもろいって言ったら、だから桜井幸子が可愛いって友達に言ったら何がやねんとか言ってて、あ、分かってないなこいつって思いながら、そのイメージがすごいあったんで。
はいはいはい、うん。
で、高校教師が終わってすぐ人間失格ですよね。
すぐでしたっけ？
確か同じ枠ですぐ始まったと思うな。
はいはいはい。
まあ確かにいじめとか、
うん、
もう要素がすごかったですよね。いじめと同性愛と、
うん、うん、
なんか、いろいろありましたよね。
ありましたね。
うん。
あ、でも好きでしたね、人間失格は。
まあまあ、話は、ほんまにえげつなかったですからね。うん。
高校教師はですね、僕は、あれですよ。この当時、高校の時に付き合ってた子が、
うん、
高校教師好きだったんですよ、このドラマですね。
うん。
で、高校卒業して、僕振られたんですけども、
うん。
その子は、高校3年生の時だった担任の先生と結婚したかったんですよ。
うん。
あいつ、邪気高校教師好きやったんか思ってですね。
ああ、ピチさんと付き合ってた時から好きやったんかもしれないですね。
そうです、そうです。
なるほど。 何やったら、そっちが本命やったかもしれないですね。ね吉さんは、ダミーやったんかもしれない。
う
ん、
ダミーですか、
うん。
いや、あんまドラマとかミンコだったんですけども、うん、なんか高校教師だけは、すごく集中して見てて話してたんですよ。うん、
なるほどね。
まさかほんまに高校教師行くと思わなかったですかね。
もうその当時から付き合ってて、それを、隠すための、
ええ、
いわゆるその偽装カップルやったかもしれない、ピッサンが。みんなにこっちと付き合ってると思わせといて、
はいはいはい、
実は夜な夜な先生と。
そうですね、まあ、後から聞くとムームっていうのもあるんで、ちょっとそれは伏せておきますけど。
うん、
ああ、クソ、僕、だから高校教師嫌いなんですよ。
まあでもよくある話ですよね、こう、教師と生徒、女子生徒っていうのは。
いやー、でも、あの頃はちょっと僕は、当人としてはですね、やっぱり高校生も結構11個上だったんですけど、
うん、
まああの時18で11個上だった、まあ、それでも20代後半か。でもめちゃくちゃおっさんやんと思ってましたよね。
まあまあ、女子からしたら、それぐらいが良かったりするんじゃないですか。うちのラグビー部の、顧問も、
ええ、
うち、俺と同じ学年の女の子と結婚しましたね。
教師何しとんすか？
それはモテるでしょ。教師はモテると思いますよ。
くっそー。
うん。
負けたんすかね、僕。
負けたんでしょ。ピチさんはダミーですから。
あの頃ネオジオのソフト3万も出しおったら、それは振られますわ。
うん。で、ブンブン。
ブンブン。
って何ですか？
なんか、ちょっともう、したいかんと思い出せないですわ。
え、ほんまに？
食べ物でしたよ。
そんなに抜け落ちる？美味しいって言ってねえから食べ物でしょ。
それもう、いろんなものが入ってきますから。
すごいな。覚えられへんねや。
いやいや、その、何、障害を持ってるみたいな言い方やめてください
よ。いやいや、それイカでしょ。イカっていうか言ったらあかんわ。比べたらあかんけど。いやいや、覚えると思うんですよ。一回聞いたら。
ちょっと待ってよ。あれ？ないぞ。
セブン、イレブン。
いい気分ですね。
セブン、イレブン。
あ、いや、それは知ってますよ。それは知ってますよ。
え？
え、その、金シリーズを探してたんですよ。ブンブンのことも分か
んない。金シリーズなんて一回も話出てないと思いますよ。
ちょっと待ってよ。こんがらがってきたじゃないですか。
金シリーズ、ブンブン金シリーズは半端なで言ってたんやと思うんですよ。
ブンブンは分かりますよ。この間聞きましたから。
それ、まず言いましょうよ、ほんなら。
ああ。それの、金、待ってたよ、もう。
じゃあもういいわ。もうめんどくさいの。金シリーズっていうのは、パンタンさんが、食パンが美味しいって言ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。で、それをレンジでチンして食べたらめちゃめちゃうまい言って、ほんで、ハンバナメンバーがみんなうまいうまいって言ってて、で、その金のシリーズがセブンイレブンにいろいろ売ってるってことなんでしょ。俺もあんまり、そういうのを見ひんからわからんけど、
うんうん、
で、その中で、シチュー、があったんでしょ、セブンイレブンの中に。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、セブンイレブンの、シチューが美味しいからっていうことで、ハルルさん勧めてくれたんやけど、
うん、
まあセブンイレブンが近くにないんやったらスーパーでもいいんじゃないかっていう話をしてたんです。
ね、ブンブンはわかりました。その、禁止リードを僕調べてたんですよ。てか、ブンブンのことはわかりますんで、それは安心してくださいね。アニさん、心配せずに大丈夫ですよ。
続きまして。
はい。
パンタンさんからいただきました。
はい。
ザ・ウォーキング・デッド会拝聴。ゴーさんという頼もしい助っ人が加入したアニさん一行。今後のシーズンでも誰一人として欠けることなく完走してもらえるよう祈っています。ちなみに、ターミナスは終点、起点という意味があるので、16は終着駅への意味合いとしても深いですね。止まっていた、ウォーキングデッド視聴を再開しないと、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。 まあ、ゴーさんというメンバーが新しく加わりまして。
うん。
まあ、この先、また増えるのか、はたまた減るのか。
死んでいく可能性もある言ってましたね。
そうですね。ナオミさんがもしかしたら、ゾンビ化するかもしれないし。まあまあ、そんな感じで、ウォーキングデッドは続けていきますんで。
はい。
うん、あと、ターミナス。終着駅っていう意味って言ってたんですけど。
はい。
まあ、終点、起点。まあ、そういう区切りになってることをターミナスって言うんですね。
ターミナルとは違うんですか？
まあ、多分、ターミナスが語源で、ターミナルになってるんやと思うんですよ。
ああ、
はいはい。同じやと思うんですよ。
はい。
ターミナスにも、駅っていう終着駅っていう意味はありますんで。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。はい。
はい。
じゃあ、高校さんの方お願いします。
はい、高校さんが出てきました。ウォーキングデッドシーズン4回拝聴。シーズン4、5の頃のキャロルは、とても勇敢でかっこよかったですね。この時期のキャロルが一番好きです。そして、ユージンは、髪型は、ガツイのに性格が弱いというアンバランスさもこの時点では理解ができずに無駄に考察してました。
ありがとうございます。
はい。
ま、この書き方だと多分最新シリーズまでコウコウさんは見てるんやと思うんですけど。
はい。
うん。ま、この頃シーズン4とか5あたりのキャロルがかっこよかったと。うん、まあ、このあたりで覚醒しますからね。
は
い、この人は。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃ強くなっていくんですよ。
うん、
それまで守られる立場やったんが、
はい、
普通のベリーショートのおばさんですよ。
ええ、おばさん。
見たんですけど、うん、急激に強くなっていくんですよ、ね。それがまあかっこいいんですよ。
はいはいはい。
うん、で、ユージンっていうね、
うん、
アメリカ版オタクみたいな感じの人がおるんですけど、うんうん、まあ、この人がすげえ、その、なんやろ、大事なキャラクターで、で、なんか変な髪型もしてて、喋り方も変なんですけど、
うん、
この人がどういう役割を果たすんかっていうのが、今のこのシーズン4をやった時点では謎なんですよ。
ほうほうほうほう。
だからこれを見てるあたりではこういろいろ無駄に考察してたと。
派手なんですけど、性格が弱いというね。
そうですね。
うん。
まあ見た感じほんまにボソボソ喋るし、変なこと言うし、
うん。うん、
その、何、ゲームやったらどうのこうのとか、ゲームに例えたりするんですよね、いろいろね。
お
うん、まあ、そういう面で、こう、この時代で生き残るには難しいやつなんやけど。
はい。
やけど、それをうまいこと生き残れる、術を持ってるって感じかな。
お
う。うん。まあ、だからまだ謎に包まれてる人物ではある。
死にそうなんですけども、意外に、最後までいけそうな感じだ。
ああ、まあそうですね。この先どうなるかはまだ言わないですけど。
はいはいはい。
うん。まあ、重要人物ではあります。
うん、なるほど。
はい。
はい。
じゃあ次が、ワット3回いただきました。
うん。
42、3歳の頃、2週間ほど服の脱ぎ着や、風呂で背中を洗うときなど肩が痛くてたまらず、整形外科で見てもらうと五十肩ですねと言われて、え、四十肩じゃと聞き返すも五十肩と診断されました。肩に電流を20分ほど当てられたら数日で嘘みたいに痛みがなくなり、もう10年ほど経ちます。
もう
5年ほど前までは視力 1.5 でした。学生の頃は 2.0。今は普段はメガネなしですが、運転時や映画を見るときにはメガネをかけるようになり、読書やスマホを使うとき、プラモ制作など細かい作業のときは100均の老眼鏡をかけています。パソコンが困りものでどちらのメガネでも裸眼でも焦点が合いませんといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。僕が前五十肩じゃないかと、うん、まあ、自己診断をしてるわけですけど。
うん。
ワットさんは42、3歳の頃に五十肩って言われてるんですね。な、厳密に言うとちゃうみたいですね。四十肩と五十肩って。
はぁ。
症状を見れば五十肩やったってことなんでしょう。
先生はわかるわけですね、もちろんそういう、うん。
で、四十肩って直しようがないみたいなこと言われたんやけど、五十肩は結構治療の方法があるらしいんですよ。だから、電流当てて、数日で亡くなったと。
で、ね、それでも10年経っても、状態がいいことですよね。だから。
ですよね。うん。だから、俺も治療に行った方がいいってことですかね。
電流流してきたらいいじゃないですか。
でも、なかなか時間が取れないですよね。今やったら空いてんのか、コロナで。普段はめちゃめちゃ混みますからね。整形外科とか。
いやー、やっぱ、ジバも多いっすよ、絶対。
そうかな。
そうは言っても、そうは言ってもいいっすよ。
最近でも、内科とか行っても、ガラガラですよ。
あ、そうか、僕、免許のところが多かっただけで、そういうところ少ないんですかね。
免許はいかな、しゃあない。
そうか。
で、5年ほど前まで、1.5。すげえな、ピーチさんが今何歩でしたっけ
?44 です。
じゃなくて、視力。
あ、1.5 ですね。
ああ、すごいな。ワットさんほどいろいろね、
ええ、
本も読み、漫画も読み、アニメも見、うん、プラモも作り、いう人が、うん、この視力を維持できるってどういうことなんでしょうね。
ああ、あれ、でも、遺伝とかじゃないですか？
遺伝なんかな、やっぱり。
うん。
昔はよく暗いところで本読んだら悪くなるとか、近くいやテレビを近くで見たら悪くなるとか。
ああ、僕中学校の頃は、雰囲気出すために部屋真っ暗にしてゲームやってましたね。
うん。いやし、そのピチさんがやってた昔のゲームなんていうのは、もう思いっきりドットの荒い。
はいはい、ね。
めちゃめちゃ目に悪そうなやつでしたよ。
うん。
それが影響しないってことですよ。結局は。
そうです。逆に鍛えとる、
うん、それはないと思うけど。だから、いやうん。そのまま遺伝なんでしょうね。
まあ言いましたか、僕20代前半の時に、
うん、
まあ仕事の関係でゲームがあんまできなくなったんですよ。
うん。
その時に視力下がったんですよ。
はあ、
ほんで、仕事を辞めてゲームやり始めたら戻ったんですよ。
はあ、
だからやっぱ鍛えとんだと思いますよ、僕は。
はあ、
だからやった方がいいんですよ。中途半端にやるから悪くなるわけなんですよ。これは鍛えとる思うてやったら大丈夫なんですよ。目が悪くならない。何に関しても。プラスで考えれば。
俺やからいいですよ。よそでいいなや、そんなこと。俺やから怒らず聞いたけど、言わん方がいいですよ、そんなこと。
嫁に怒られましたよ。
でしょ、
うん、
ほんまに。まず一旦、はい、頭の中で考えて、これを言っても大丈夫かって考えてから喋らんと。
この人は大丈夫かなって思っていますね。
そうですね。
はい。大丈夫ですよ。はい、心配で大丈夫ですよ。
ああ、ほんで、僕らの頃って視力 1.5 とか 1.0 とか言ってたじゃないですか。
ええ。
甥っ子に僕、視力なんぼなんて聞いたら、
ええ。
A とか B とか言おるんですね。
ええ、何すかそれ。
びっくりするでしょ。俺もびっくりしよう。お前、俺の質問の意味わかるかって。俺は今視力を聞いたんやぞ、と。
うん。
なんも歯の健康状態聞いてるわけちゃうねん。いや、ええやで、とか言うんで、
うん。
ようよう聞いたら、今の視力って A、B 評価らしいんですよ。
一番いいの S ですか？
いや、知らん。それは知らんけど、R とかがあるんかもしれんけど、
ええ。
多分、ABC 評価じゃないですか？
それ浸透しとんです？
浸透じゃなくて、今はそうなんですって。
なってんすか？
うん、
へ
え。びっくりしましたよ。通じひんのですよ、だから。
もう 1.5。
数字に変えたらなんぼなんて言っても、いやいや、わからへんって。ええやって。いや、ええって、ざっくりやな、言うて。
へえ。そうなんすか。
びっくりしましたよ。
メガネ屋さん困るんじゃないですか？
そうなんですよ。結局、お前大人になったら数字で測ることなんねんぞと思って。
うん。まあ、それも、なんか法改正で変わってきようんですかね。
まあ、変わる、法では変わらんのけど、多分、わかりやすく、1.5 以上が A とか、0.8 以上が B とか、そんなんが決まってるんでしょうね。
あれさん、運転メガネいるんでしたっけ？
いります。
免許更新の時の視力検査するじゃないですか。
はい。
あれってメガネかけてやるんですか？
前回から初めているようになったんですけど、
ええ、
それまでは当てずっぽで言ってました。
そういうとこ適当ですね。
適当じゃなくて、めんどくさいじゃないですか。その、メガネに、免許に、眼鏡等とか書かれんの。あれ嫌やから、
ええ、
なるべく見えてるふりして、言ってました。それがずっと当たってたんですよ。えってか聞き直された。まあ、いやいや、左左とか言って。
もう今回行きましたけど、
うん、
もうバリバリ上の方言ってくるじゃないですか。もう舐めんなよ、思って。もっと下来いや、思うんですけど、
うん、
明らかに見えるとこ来るんで、はい、右、上、下、みたいな感じで、はい、どうぞってすぐ終わったんですよ。
そうそう、だから、あれは、片方で 0.7 やったっけ？ 0.3 か、はい。以上あればいいねんから、ピーチさんがはっきり見えるやつも見えへん人が引っかかるような検査なんですよ。
ああ、なるほど。
それ以上はなんぼであろうが構わないんですよ。見えりゃいいんですよ。
舐めんなよ思って受けてたんですけどね。
いやだから俺それまでも運転の時はメガネはかけてたんやけど、ずっと試験は、パスしてたんで。
はい。
あの、山間が全部当たってきてたんで。
うん。
で、前回初めて引っかかったんですよ。あ、見えてないねって言われて、あ、うん、じゃあ、メガネかけます。言って、メガネかけて、言い当てて、うん。だからそっから眼鏡等がつけられてしまったんですよ。
なるほど。
うん。まあ、でも基本、運転の時はメガネかけてるから別にいいんですけどね。
ああ
、うん。ああ、でも仕事中はあんまかけへんか。
うん。
うん。
でも、ワットさん5年前は 1.5 いうこと、今はもう合わんちことですよね、これ。老眼鏡かけとるし、パソコンでも困っとることは。
あ、ほんまやね。
だからこの5年で結構下がったっていうことですよね。
老眼が進んで、
ええ。
困ってるってことじゃないですか。
だからやっぱ急に来るもんなんですかね。
まあそうかもしれないですね。
僕はちょっとまあその見えないっていう経験がないもんでですね。
まあ、これから急に来るかもしれないですよ。急にスマホが見えなくなりますよ。
おまだまだ、それは大丈夫なんで、まあ、鍛えていきます。
いやいや、
は
い、急に来ますって。明日、朝起きたら。あれあれぼやける。
怖いわ。
ちょっと話してみよう。見える。
え
ぇ、次からずっと手伸ばしっぱなし。